いや、どうもこんにちは、こんばんは。お元気だったでしょうか。ゆとり企画が生んだチブこと、ジージョ品格です。どうも。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。そうですね。何の話をしましょうか。そうね、サブスクはどうですか？サブスクの話しましょうよね。やっぱ皆様、サブスクリプションですか？まあ、いろいろありますけども。ね、いろんな動画を日夜、配信されておりますけども、まあそうですね。このポッドキャストではたびたび言ってますけども、僕ジージョ品格は、絶賛今もなお Now で、高須先生の言うね、ツイッターで高須先生が言う Now で、Hulu を押しているですね。Hulu を押している Now でございますよ。本当に Hulu 激推しポッドキャストでございますから、このポッドキャストはねえ、これ始まりはあれですね。乃木ビンゴを見るために加入した次第でございます。そう。大阪ではやってないんですよね、乃木ビンゴ。とか何ですか？スター誕生とかもやってない。あの枠、月曜の深夜ですか？あれは。わからないですけど。あの伝統の枠、関西ではやってない。多分関東ローカル。で、まあそのためにHuluに入って、日夜、あのステイホームの時間ですか？あの期間、ね、いろんな、作品がございました。愛の不時着とか、イカゲームとか。何ですか？あとは、まあ、何？わからない。なんか流行ってるのいっぱいあったっしょ、当時ね。すべてスルーして、全スルーして僕はもう、フール一本で何もやってない。本当にあの時のフールは、日夜、乃木坂の、乃木ビンゴ10見てね、西笠井行こうよ、言ってたあの時期ですよ。とか、ダサダですね。日向坂の、最高のドラマ、ダサダ見て、ザンビね、あとザンビも見れるからね、フールは。そうそうそう、フール、こっちはフールよ、そう、なんか、なんや、もうストレンジャーシングスとか、ネットフリックスの、が流行ってるみたいな噂は聞くけど、やっぱこっちはフールよ、フールの、フールの、やっぱザンビの方がストレンジャーですよ、あっちの方がなんか奇妙な、なんか映像でございました。本当に、ストレンジャーシングスあのことよ、本当ザンビでございました。もうすぐザンビ伝説を激推しプッシュしてたこのポッドキャストでございますから、やっぱとにもかくにもザンビで始まりザンビで終わる、そんなフールでございますよ。そう、もうよかった。よかった。いや、ほんまもう砂嵐か見てるかのごとくね、僕は、あの頃、2020とか2021のあの辺、ほんまにもう砂嵐でしたよ、フールは。あの頃のフール。いや、まあ嘘ですけどね。いや、そんなわけないですよ、フールが。砂嵐なわけないよ。んなわけないよ。冗談、冗談。ね、何ですか。昔やとね、テレビって、放送、番組し、なんか全部流したら、どっかの高速道路みたいに流してましたけど、あの感じでしたね、ほんと、あの当時の。フールは、ほんとにそれぐらい、ちょっともう、何を見てるのか僕もわからないぐらい。あの、大阪やと御堂筋とかね、ずーっと新御堂かな、あれ。ひたすら流してる感じでしたね、当時の。フールはね、まあ冗談で、それぐらいちょっとね、なんかこう、排他的、なんていうかな、疎外感があったんですよ。他のサブスクに比べて。それこそストレンジャーシングスも、今もなおわからないよ。僕はいつフールに来るんですか？ストレンジャーシングス、本当に。待ってるんですけどね。とかもう地面師もわからない、僕は。何にもわからない。だから何ですか、その、乃木坂配信中で、中西春乃ちゃんと菅原さつきちゃんが、好きなサブスク語るみたいな動画ありますけど、それでもうそっから派生して、もうストレンジャーシングス一本喋るみたいなのありましたけど、そのサブスク、ドラマおすすめのやつ、全然フールなかった。あれ、なんでなんですか、あれ。なんか、理解ができないね、僕は。ちょっとあの二人、嘘でしょ、フール入ってないって。いや、フール、寂しかったですね、あれ。なんすかあれ、忖度ですか、なんか。見えざる力みたいなのが見えましたね、僕は。ちょっとそれぐらいフール大好きなんですよ、僕は。本当、だから、行きたいもん。その、フールジャパンみたいなとこ行って、全社員、ちょっと壁一列並べて、抜き打ちチェックしたいもんね。サブスク、どれ入ってるか、みたいな。本当にもネトフリがあったもんならマジでビンタよ。もう強烈ビンタ。激高ジジイ。激切れ。海外のほんま、ビンタ大会みたいなビンタするよ、ジジイ。 もう白い粉バーン舞うぐらいの、もうとんでもないビンタよ、ジジイのビンタ。もうそれぐらいお見舞いしちゃおうかなっていうぐらい、もうジジイはフール大好き、原理主義者、過激派でございますから。ね、フーリガンですよ、そうそう。このポッドキャストで言う僕はフーリガンでございますから、フールの本当に、行くとこまで行った人間でございますから、本当、火は放たないですけどね。スタジアムに火は放たないタイプのフーリガンですよ、ジジイは。でございますから。だからちょっとね、そこよね、乃木坂配信中、菅原さつきさんと、中西アロンちゃん、ちょっと、フール見てくださいよ。ちょっとまず何より、ザンビ。伊豆ザンビ、おすすめするんですか、あの二人は。いや、そうよ。ザンビおすすめしないと。とか、竹内涼真さんのね、あれ。ゾンビのやつ、世界が終わる日みたいな、あれ、ね、ゾンビのやつでまた、フール独占のあれ、あれもおすすめせんとちょっとダメでしょう。ゾンビチャンネルなんですから、フールはね、本当に。寝ても覚めても、ザンビと、竹内涼真さん、ゾンビ、もう絶対それ、よろしくお願いしますよ、ちょっとあの二人、ちょっとだからね、何の話でしたっけ、だから、そうですね。だから僕はもうフールが大好き。ね。もうだから、お金を払ってるから僕ほんとこれを言えるだけでございますから。そう、やっぱ昔を知ってるからこそ、やっぱ今があると言いましょうか。そうそう、やっぱ今は、ののが、とかね、ののガールズ、独占配信ですよ、皆様。最近のフールは。これはもういいでしょう。最先端よ、これ。ね、新内舞さんのね、まあ僕らの舞チューン。もう、ポッドキャストでね、もう、めちゃ見てるみたいな話してましたけども、結果発表っていうんですか、メンバー発表の回楽しみって言って、そっから途絶えてますけどね、マイチューンの、ののがが。終わったんですかね、まだ、オーディションの段階ですよ、あれまだ。こっから花としてね、スタートするのに、ちょっとマイチューンの中で終わったのか、ちょっと僕は心配でございますよ。応援してほしいなと思いますし、あとそうね、最近のフールはと言いますと、そう、あれね、最近始まったやつ、坂道のやつ、あの坂道を登って話そうみたいな、でしたっけ、あれ。ね、あれもいいじゃないですか、三坂ですか？三坂のキャプテンがこう集まって、こうロケするみたいなやつね、あれちょっとまだ見てないですけどね、僕は正直。正直、まだ見てない。でもあれも、ね、多分、関東ローカルで、サブスクやと、フル限定でしょ、おそらくね。そうそう、楽しみ。だから、もうちょっと溜まったら、見よっかなと思ってますし。これだから、皆さんもね、やっぱこのポッドキャスト聞くにあたって、もう解約してください。そのネットフリックスとか、アマゾンプライムとか、あの他の、その他、もろもろ、もうフル一本で、よろしくお願いしますよ、やっぱ。一番ダメ。Unext 一番ダメね、ちょっともう、本当に。もうすべてが揃ってるんで、ちょっとダメ。フールでよろしくお願いしますよ。コナンもね、めっちゃ見れるんで、フール。本当に。全コナンが、フールにはあるんで、やっぱこれはいいんですよ、これ。ねえ、これコナンも最近も映画もやってますし、これ。よーし。結果、三坂の番組を見てないっていう報告でございましたね、ジジイは。これから見るよっていう、お話でございました。じゃあ次週見て喋りましょうよ。やっぱ皆さんでね、市木玲奈さんですか？元乃木坂。現在は日本テレビのアナウンサーでやってらっしゃいますけども、あの方が、企画プロデュースみたいな。ね、ちょっとその触れ込みも気になりますし、やっぱどんなプロデュースをやってるのか。これちょっと見ないといけないよ、ジジイが。そう。坂道テレビが、やってきたってことでしょ？僕らの家に、僕らのフールにやってきたってこと、これはめでたいよ、あの NHK でやっていた。そんな感じでございます。ちょっと乃木坂ちゃんの話しましょう。ちょっと今日、今週、6期生紹介の回は長くなる予感がしてるんで、お便りもあるんで、もうパッパ行きたいと思いますけども、今週やっていた乃木坂工事中の企画はですね、はじめまして6期生自己 PR 大作戦！はじめまして、6期生、自己 PR 大作戦でございましたけども、まあ、来たる6期生が、6期生紹介会でございましたけども、今週がもう、ちゃ面白かったですね。本当にこれ以上面白い、紹介ってあるのか。本当に僕はもう自問自答でございますよ、日々。 内なる自由度を本当もう会話してる毎日でございますけども。で、そうですね。まず最初は、瀬戸口美月さんですか？瀬戸口さん紹介しましたけども、遠作ちゃんがね、紹介しましたけども。いや、すごかったですね。瀬戸口さんがあれなんでしょう？その、何でしたっけ？今、その、乃木曜日で、6期生フェアみたいなのやってて、毎日6期生が、こう、日替わりで、乃木曜日をやってて、その、瀬戸口さんの、なんかあれがすごかったみたいなね、視聴者数っていうんですか？とんでもない数字が出たみたいな話聞きましたけども、そんな瀬戸口さんのチャームポイントがね、鼻の穴言うてましたけども、確かにあれは見ないタイプの鼻の穴でしたよね。あの縦長っていうんですか、本当に外国人みたいな鼻の穴してましたね、あの子は。すごいんですよ。で、なんていうんかな、あの抗原検査っていうんですか、インフルエンザとかコロナの時のあのあれが気持ちいいみたいに言ってましたけど、すっきりするみたいな。いや、あれはどういうことなんですかね。あの鼻の穴やから気持ちいいのか、やっぱそのやってる人、看護師さんでしょ、あれ。看護師さんがもう名医というかめちゃくちゃ上手なのか、どっちなんでしょうかね。だってその鼻の穴の形で変わらないでしょ、あの痛さは。多分だから名医がいるんでしょうね、鹿児島県には。とんでもない抗原検査マスターが。抗原検査しに行こうかな、僕も鹿児島まで行って。ちょっとそれぐらい、気になりましたね。僕も去年コロナになって抗原検査しましたけど、とんでもなかったですね。僕あの抗原検査二度とやりたくないぐらい、本当もう綿棒じゃないな、あれ菜箸ぐらいでかい、長いでか長棒を突っ込まれて、だいぶ突っ込んでましたよあれ。本当に大阪のとある病院の抗原検査えぐかった。いや、ほんま脳まで達するんちゃうかっていうぐらい、もうぐんぐん行くんですよ。で、こう出した時真っ赤、見たことないぐらい真っ赤でしたね、棒が。いや、だからもう行ったらあかんとこまで行ってたんですよあれ。絶対怖かったもん、ほんま。こんな入るんですかってめっちゃ聞いたし、僕看護師さんに、嘘でしょって、こんな行くんですかって。脳液ですよあれ、多分僕脳液も採取してるぐらい言ってましたね。いや、信じてほしいねんですけどね、この話。公開したいよ。実名公開したいな、病院。皆さんも行ってほしいよ。だから、行っても抗原検査だけ受けてほしいよ。それぐらいちょっと嫌な思い出ですね。まあいいじゃないですか、あの子はね。そう。素晴らしい。鹿児島生まれ。で、特技のチアリーディング披露してましたけども、ね、その鹿児島実業で、甲子園まで行った言うてましたから。で、こう、スタンドで応援してる様子の写真とかもあったりして、絵になりますね、なんかあの子の応援してる風景。いや、ほんとそのままこう、ね、雑誌に載ってもおかしくないぐらい、いい写真でございましたね、そう。なんですけども、あれちょっとこう、一つ疑いというか、僕は何かフェイク説を流してて、あれは多分嘘です。合成だと僕は本当思ってて、まあ、瀬戸口ちゃんがこう応援してて、で、近くに控えにも行ってない野球部部員が映ってましたけど、まあ、モザイクでちょっと顔はわからないですけど、まあ、おそらく部員、野球部の部員もいましたけど、野球部員が全然見てなかったんですよね、瀬戸口ちゃんの方を。なんかグラウンドの方を見てて、いや、これ嘘でしょ。やっぱ見るでしょ、あんな可愛い子がね、近くにおるならもうガン見、もう試合どころじゃないよ、こっちとら。瀬戸口ちゃん見るはずなんですけど、あんな至近距離でも見ないっていうのが、これ嘘ですね。はい、あれは、後から、こう、合成された写真であると僕はこう、提唱しているというか、まあだから、彼らは、控えにも行けないのかもしれない。もう逆説的にもう厳しいことを言うようですけど、逆説的に考えて、だから行けない、ベンチにも。っていうのはまあ嘘ですけど、これはだいぶなんか良くない表現ですね。良くない冗談ですけども、いやまあそれぐらいちょっと可愛かったんですよ。あのマスクしてる、まだあのご時世もあり、絵になってましたね。そう、なんか、教科書に載せたよ、僕あの写真を。 コロナ禍での甲子園の様子みたいな感じで、今後社会科の教科書に僕はちょっと載せるようにちょっとプッシュしたいですね。そういう文部科学省とか、わからない。どこに言えばいいんですか？とりあえず文部科学省行きますよ、僕が。あの写真持って。それぐらい良かった。かわいい。頑張ってほしいですね。彼らは、鹿児島実業のベンチ、スタンドにおった子も、頑張ってくれ。やっぱじじいの分も、応援してます、僕は。とか、まあ、あと、日村さん応援してましたけどね。そうそう、日村さんを、スタジオで応援みたいな感じで。あれも可愛い。それ、それ、それみたいな。可愛い。あんな応援があるんですよ。皆さん、世の中に。掛け声としての、それ、それ、それとか、何でしたっけ、あとなんか、わっしょいみたいな。わっしょい、わっしょいみたいな。ちょっとこれは、とんでもなく可愛かったですね、あれ。その、やっぱ僕あんまチアを生で見たことないですけど、イメージとしてチアってなんか、Go Fight! みたいな。英語 ?Do Can Eat! みたいな。わからないですけど、なんかそういう、英語を使いがちなイメージですけど、やっぱ鹿児島実業は、それそれそれなんですよ、皆様。この、それそれ。めっちゃわ。もう、わっしょいなんで、だってもう、一滴湯でしか聞かないですよ。なんか鼓舞するための、わっしょいって、宮川大輔さんしか言ってないんですけども、やっぱ鹿児島実業は言うんですよ。やっぱ応援という意味、鼓舞するという意味での、わっしょい、わっしょいみたいな。かわいいですね。やっぱ、あれは、いや、確かにやっぱ、あの応援されたら、英語で応援されるより、確実に効果は上やと思いましたね。なんか確かになんか Go Fight みたいな言われてもそんなやっぱね、母国語はやっぱ日本語でございますからあんまピンとこない。急に、Go Fight なんか Do Can Eat みたいな言われても、いやーみたいな。それはやっぱ、それそれそれの方が絶対、これはもう科学的にちょっと証明したいよ僕は。これどこに言ったら証明できるんですか？なんかルール変わりそうなぐらい可愛かったですね。これからの甲子園のチアの基準が変わりそうなぐらい可愛かったですね。あれ、良かったんですよ。とか、とはそうですね。あ、でもね、あれ、ナンバーワン皆さん分かりましたか？瀬戸口ちゃんの回。あれ、遠作ちゃんなんですよね。実は。皆さん遠作ちゃん見てましたかね？その、応援してる時の、日村さん応援してる時、遠作ちゃんがクラリネット吹いてましたけども、ピンクレディの曲吹いてましたけど、めちゃくちゃ可愛かったですね。遠作ちゃんのなんていうか、フォーマルな衣装、スーツみたいなん着て、楽器服っていうのが、やっぱ、なんか新鮮でしたよね。パッと見としての。あんまね、あんなフォーマルな衣装でやらないでしょ、普通。楽器。それも、クライネットなんてね。いや、これ何かこう、僕の中での新しい扉が来ましたね、あの瞬間。これがあったんやって、まだ。フォーマル衣装で楽器弾くっていうのが、これはね、来ましたね。何か来ました、僕の中で。もうほんと、それそれそれ、わっしょいわっしょいでしたね、僕の中であれは。素晴らしい。可愛かったですね、遠作ちゃんが。とか、あとまあ、川端ひなさんですか。やってましたね、川端ひなさんも。乃木坂生まれ、乃木坂育ち言うてましたけども。ねえ、これ。結成年と同じ年に生まれだと。2011年生まれ。もうさっきよ、ほんまにもう。2011って。さっきもさっきでございますよ、僕の中で。さっきでございますけども。で、そう、5歳でね。まあ、前回も言いましたね。なんかテレビ番組で、さよならの意味を見て、まあ、そっから乃木坂にハマったみたいな。で、そっから一気に東京ドームのライブを見て、みたいなありましたけど、可愛かったですね、あれ。もう、とんでもない。で、家で、さよならの意味を歌っている、5歳、6歳の川端ひなさんの映像流れてましたけど、まあメンバーが、可愛いっつって、もう見もだえてた映像がまた可愛かったですね。ですけども、あの映像、あの一連の流れの時、誰が一番可愛かったか皆さんわかりますかね？これ、遠藤桜さんなんですよね。また、遠作ちゃんがいっちゃん良かったですね。ちょっとこう、遠作ちゃんの身もだえ方が、もう完全に、母性爆発 バージョンでございましたね。バージョンというか、爆発した瞬間をカメラが捉えてましたね。あれは本当に貴重な映像と言いましょうか。一人の現役アイドルがもう母性ダダ漏れ映像っていうのは、文化的資料としては本当に価値のある映像でございました。可愛かったですね。そう、遠作ちゃんがあっこまでこう、もう砕けているというか、乃木坂工事中になれたっていうのがまた新鮮でしたね、僕は。やっぱちょこちょこ離れてたんで、あまりこう、僕にとっての見慣れない映像でございましたね。あっこまで自分を表現している遠作ちゃんっていうのは可愛かったですね。よかった。あー、でした。あとあれですね。川端さんのネームプレート可愛かったですね。今回そのやっぱ6期生、まだちょっと名前がわからない子らでございますから、自分で書いた直筆のネームプレートを胸元につけてましたけど、川端ひなさんのそのネームプレートの文字のバランスというか、ちょっと変でしたね。変というか可愛かった。ちょっとだいぶ上目に書いていた。半分が空白っていうのがあれ可愛かった。あれベイビーちゃんでございましたね、あれは。あれ確かにジジイも何か不正に目覚めたかもしれないあの瞬間、見もだれてたわ。確かにそういえば、ネームプレート見て、可愛いつって、遠作ちゃんなり、バリの、何か、可愛さ、可愛いと思う感情が爆発しましたね。やっぱこう、川田さんのその、ね、人間のこう、隠れた感情みたいな引き出すのが上手いのかもしれない。やっぱあのベイビーちゃんは。いや、ですけども、やっぱ小川彩ちゃんのベイビーさたるや。やっぱまだベイビーちゃんでしたね。負けてないよ、川端ひなさんにちょっと。全然引けを取らないベイビーちゃんでございました。ベイビーちゃんがスーツ着てましたね。可愛かった。ベイビーちゃんスーツでございましたけども。あとは、海部あかりさんですね。ありました、海部あかりさん。あの、4種類の動物の鳴き声ができるっつって、あの、犬、ファン、猫、ふーん、鶏、ふーん、キリン、もう、みたいに言ってましたけど、やっぱこれ良かったですね。そのやっぱ最後、キリン、もう、まあ、っていう意外性とありながら、牛でも良かったんですけど、やっぱキリンというチョイス、これが良かったですね、海部さんは。でね、その後、特技の、木琴ですか、マリンバヒーローみたいなのありましたけども、良かった。あんなもう、マリンバ奏者いないんですよ、星野源さん以来でしたね、テレビで、木琴弾く人は。良かった。で、その、絶対音感があって、どんな、音楽も、まあ、奏でられるみたいな、ありましたけども。よかったですね。あれは可愛かった。素晴らしい。いや、だからあれって、その絶対音感があるから、さっきのその、動物の鳴き声も、もう限りなく正しいと考えていいでしょう。なんかちょっとね、小馬鹿にされてましたけども。あれ合ってるんですよ。なぜなら絶対音感があるから。これよろしくお願いしますよ、これ。可愛かったじゃないですか。そうですね。僕の中で一番気になりましたね。海部さんがあの、6期生紹介前編やと。なんかそれぐらいなんか良かった。可愛かったな。めちゃくちゃ緊張してる。誰よりも緊張してましたし。良かった、海部さん。ええー。とかね、まあやっぱあとは、そうですね。やっぱ打楽器奏者がやっぱいるんですね。乃木坂って。絶え間なく、ね、アスカちゃんがずっとね、ドラムやってましたけども。打楽器なんですよ、乃木坂は。なんか、とにかく打楽器がいる。打楽器奏者がいると、いうのが分かりましたよ。やっぱりこれは、大事でございますけども。あとは、長島理央さんですか？長島理央さんも良かったじゃないですか、これね、これ。フラダンスの子ですね。5歳から11歳までフラダンスやって、あの完成度ですよ、皆様。いや、だいぶ、あれって上手なんちゃいます。ちょっと僕は全然フラがわからないですけども、けど、素人目に見ても、素晴らしいダンスとはよくわかりましたから。いや、よかったですね。あんだけ、物にできるんですね。僕もね、5歳から11歳で、少林寺拳法行ってましたけど、全然形にならなかったですね。やっぱ、そんな、幼稚園から小学校のね、途中ぐらいまでですから、何もなら、なんか、物にならなかった、5歳から11歳をあっこまで物にできるっていうのが僕、素直に尊敬できますね。 そうそう、そう思いました。何があったんですかね、11歳の頃に。僕は明確に辞める理由があったんですけど、彼女は一体なぜ11歳、小学校5年生で辞めちゃったのか。これ気になりますね。すごい気になるところでございますけども。あとはまあ、なんて言うんですか、そういうめっちゃ激烈な乃木坂ファンみたいなのも出ててよかったですね。張り合ってほしいですね。さっきの、川端さんですか。ねえ、川端さんもやっぱ、乃木坂生まれ、乃木坂育ちっていうぐらいですから、長島理央さんもあっこまでの井上なぎさん好きならば、これはいいライバル関係と言いましょうか。いつかその、久保ちゃんと、向井さんばりのなんか張り合いが見えるのかもしれないですね。これ楽しみでございますけども。とはそうですね、得意な料理の肉のピーマン詰めみたいなのありましたけども。ねえ、井上なぎさんが一番の好物がピーマンの肉詰めで、それを超えたみたいに言ってましたけどね。自分の好きなお母さんの、ピーマンの肉詰め超えでしたと。言ってましたけど、いや、あれ、果たしてどうなんでしょうかね。その、ケチャップなしバージョンじゃなかったです。ケチャップなしバージョンでしたけど、で、本人的にも、なんか下味がついてるから、美味しいみたいなの言ってましたけど、そこまで美味しくなれるのかと、ちょっと疑問符がありましたね、僕は。でも、なんやかんや、ケチャップ大事でしょう。ケチャップを食べてるようなもんですから、ハンバーグしかり。ね、肉のピーマン詰めしっかり、ソースなしであっこまで美味しいと言わせれる肉のピーマン詰め気になりましたね。はい。とかそうですね。やっぱ、フラ経験者っていいですね。やっぱ、アイドルって、なんやかんやでやっぱバレエ経験者が圧倒的に多いですけど、なんかダンス系のね、やってたものとして、フラダンサーですよ、ここに来て、で、あの仕上がり具合でございますから、これは気になるところでございましたね、長島さんも。よかった。可愛かったですね。俺。長島さんも可愛かった。あとは、そうですね。あ、矢田萌香さん。矢田萌香さん。秋田県でございまして、秋田県出身、もう、乃木坂の王道たる、生まれでございますよ。ねえ、生駒ちゃんしかり、あやねちゃんしかり、約束された場所、秋田県でございますけども。で、何でしたっけ、西もないでしたっけ、西もない出身の子。で、西もないの、で、まあその西もないの盆踊りを小学校6年間習い事としてやっていたっていう経歴良かったですね。この、やっぱり王道から外れている、ノットバレー。いいじゃないですか。盆踊りダンサーよ、こっちは。素晴らしい経歴でございます。で、盆踊りを習い事とするっていうのがいいですね。週2とか行ってたんですかね、盆踊り。教室みたいなとこに。気になるところでございますけども。踊ってましたね、それで実際に。覆面みたいなのつけてね、黒い覆面、死者に見立ててみたいに言ってましたけど、ちょっと怖いですね、あれ。あれを、盆踊りとしてやってる感じですか？西もないっていう街は。やっぱ結構盆踊りってね、なんか楽しい感じと言いましょうか。盛り上がる感じでございますけども、やっぱ西もないと渋いですね。西もない盆踊りの夏は渋い夏ですね。まあ本来そうですからね。そうよ。なんか盛り上がろうぜっていうのがちょっとなんかずれてるのかもしれない。今年はちょっと西もないで行っちゃおうぜって感じですね。うん、西もない温度で。踊り明かそうぜって思いましたね、ちょっと。この夏は。よかったじゃないですか、これ。ねえ、これ。で、あとそうね。食べるのが好き言うてね。日村さんと張り合ってましたけども。いや、俺の方が絶対好きよ、みたいな。言うてましたけども、ちょっとこれは、ジジイの品格第三勢力としてちょっと緊急参戦ですよ、これは。やっぱりジジイもこの前の一覧チャレンジですね。一杯のラーメンで何回替え玉できるのかで7を記録した男でございますから、これはちょっとジジイもいけるのではないでしょうか。ちょっと矢田ちゃんは持ってましたね。持ってるというか、ちょっとそこで、なんか大食いという、これごめんなさい。ちょっと厳しくなるよ、ジジイは。やっぱ食に関して、大食いに関してはちょっと、うるさ方でございますから、ちょっとこれはね、いやいや言っていくよって感じでございますけども、本当にやりたいですね、僕。 負ける気がしないですね。全然、だって、7、一杯で7ですけど、まだ全然食べようと思ったら食べれてたんで、ラーメン。本当に、ポッドキャスト1を、なんか、証明したいですね。絶対、ポッドキャストなら1位になりますよ、僕。大食いで。いや、証明したいな。なんか流行らないですか、この大食いというカルチャー、ポッドキャストで。なんとかして流行らせたいな、僕。それぐらい何か自信がありますよ。食、食べることに関しては。まあ、話はずれましたけども。矢田ちゃんがその食べるのが好きやから、ビッフェの盛り付けも自信があるっつって、久保ちゃんとスタッフさんの名前を伏せて、水の写真並べて、どれが一番上手に盛れてるかみたいなのありましたけども。で、結局バナナマンが二人選んだのとは違うのが矢田ちゃんのやつで、なんか一番ないと思ったわ、みたいな、まで言われてました、矢田ちゃんが。ちょっと、これは僕言わせてください。これ、絶対、あれ、矢田ちゃんのやつがいっちゃ良かったよ、盛り付け。ちょっと、これはね、もう、バナナマンの二人に、ちょっと、これは宣戦布告と言いましょうか。言いたいですよ。やっぱ、ちょっと、久保ちゃんのやつが、あまりにも凡庸すぎるというか、ありきたりな盛り付けやなと僕は思いましたし、スタッフのやつは、なんかこう肉に緑のソースをタラッと垂らすみたいな、なんかおしゃれに垂らしましたよみたいな、もうちょっと生きってるなと思いましたし、そう考えたら矢田ちゃんのあの盛り付けは、まあ、設楽さんがいっぱい持っててなんかダメになってるみたいな、言うてました。なんか、まあ、なんかおそらく、ああいう人ら、ああいう人らっていうか、やっぱああいう芸能人の方は、引きの美学というか、多分そこが大事とされていると思うんですけど、やっぱ、あ、ここはビッフェなんで、なんかこう、いっぱい盛ろうよっていう、あの考えはいいですよ。いいですし、なんていうかな、真ん中のお皿っていうんですか。あれの皿に、が、なんていうかな、結構円をイメージとした配置なんですよ、あれは。おそらく。で、すごいね、ちょっとこう、見ようによってはオリンピックのマークみたいになってまして、五輪のマークというか、ちょっとね、やっぱこう、高ぶるものがありましたね。すごい。うん、平和の式典でございますから、平和な気持ちにもなりましたし、うん、何かこう、次のロスオリンピックに思いを馳せる感じでもございました。可愛かったですね。ええー。で、さらにこう、久保ちゃんが、矢田ちゃんはすごい大盛りで、私たちは、このお皿1個でお腹いっぱいになっちゃいましたけど、矢田ちゃんは2周しましたよ、みたいな言うてましたけど、いや、僕心配ですよ、矢田、なんか、久保ちゃんの胃袋が。あれでお腹いっぱいで、ちょっと。いや、ほんま、ちょびっとですよ、久保ちゃんの、なんか、盛り付け。メインの皿っていうんですか、サラダの皿とかじゃなく、メインの皿のなんか、一品一品がちょっと本当にもう、仏さんに備えるみたいな量ですよ、あれ。心配になった。それぐらい少量でしたね。心配。だから、もっと食べようぜって思いましたけども。いや、けど、矢田ちゃんも、ね、2周して、ちょっと大食いというのは持ってるというか、やっぱね、日村さんも言うてましたからね。いや、3周からがデフォーでしょ、みたいな。3週からが始まりでしょみたいな言うてましたけど、これ確かに賛同しますよ、僕も日村さんに。確かにそうよ。ちょっと2週で生きるのはちょっとこう、やっぱまだ17歳やなと思いましたね。18歳ですか。10代、これは10代よ。だからなんて言うんですかね、僕もやっぱ3とか4からがまあデフォでしょ。そっから先が大食いというか、ああいうビーフェスタイルの食べ放題の真骨頂でしょと思うんですよ。だからその、よくあるあるである、ああいうとこでのカレーをなんか持っちゃって後悔するみたいなの全然わからないですもんね、僕は。何も後悔しないよ。いいじゃないの。一杯目で、一周目でカレー食べたって。だってまだ3週、4週、5週と行くんですから。何をそんな後悔することがあるんですかって、行きたいようにやってるんですから、これいいじゃないですかって思うんですけど、ほんと心配、僕は、なんか、世間の胃袋が、まあそんな感じでございますか。 まあ来週もね、6期生紹介あるんで、これ楽しみにしましょうよ。まだなんか僕のね、本命の子が、あ、まだ来てない感じでございますから、これ楽しみ。夏組なんですかね、あれが。あの、前編の子らがね、多分、あ、そんな気がしてきましたね。で、後編が夏組。あ、多分そうですね。春夏分けてる感じやなと、思いましたけども。お便り読みますか。お便りを、このポッドキャストは募集しておりまして、現在募集しているテーマがですね、最近の乃木坂どうでございます。僕の乃木坂のやつがもう風前の灯火、もう終わり、もうほぼ終わってると言っていい。僕の乃木坂熱をどうにか再燃するようなお便りを募集しておりまして、ブログのコメント欄からね、あの受け付けております。やっぱ一番いいんでね、やっぱ一番いいんですから、ブログのコメント欄が。本当にもうブログのブロガーよ、僕は本当にブロガー今こそブロガーが流行るのかもしれない。それぐらいこう僕はお世話になってますね、ブログ、乃木坂岡中ブログにお世話になってます。本当、君もどうですか、やっぱり久しぶりにブログ覗いてみてはね、やっぱブログがいっちゃいいんですから。ここはやっぱ20年遅れてるんでね、やっぱ全てに関して20年遅れになってます。よろしくお願いします。ということで、お便り読んでいきたいなと思います。4月14日月曜日、水曜日のハウマッチ終了。岩本蓮香にとって今回の38枚目アンダラは覚悟を持って挑んだはず。長らく選抜常連のポジションを築き、アンダラ出演は久しぶりのはず。踊ったことのない楽曲も多かったのではないだろうか。一から振り入れをして完璧に自分のものにしたのはさすが蓮香。少しやつれた感じで、頬もこけていたが、逆に怪しい色気を醸し出して妖艶な大人の女性に成長していました。ビジュア最高、乃木坂一でしょう。また同期の佐藤楓の卒業セレモニーでもあり、下手なミスはできないというプレッシャーも感じていただろう。伊藤リリアと中村れのは不参加のため、乃木坂史上最少人数の9人でのアンダラとなりました。松尾さんのセンターは映えるなぁ、踏んでしまった、最高。デンちゃんの日常もかっこよかったです。柴田ゆなちゃん座長お疲れ様でした、といただきました。ありがとうございます。アンダラですよ、皆様。アンダーライブ。まあまあ見てないですね。まあ見てないですけども、わかりましたよ。最近の乃木坂どうというテーマに沿った内容で、非常にわかりやすかったですね。で、まあちょっと後日僕も、感想みたいなものを調べて、今回のアンダラの演出がノンストップライブやったんですよね。久しぶりの5年ぶりか6年ぶりか。あれですよ。あれですよ。だから、デンちゃんじゃないわ。坂口珠美さんの、口ほどにもないキス以来でしょ。あの時のアンダラでも、ノンストップライブでございましたけども、あの時以来のノンストップで、いや、ジジイの好きなやつやったのに、ちょっとこれ誰も言ってこなかったですね。もうリピート配信も終わってましたよ。この時。いや、がっかり。もう、それノンストップジジイの好きなやつやでって言ったら、僕は見てましたよ、リピート配信なんとかして。いやいや、これちょっと残念でございましたね。よかったですね。ちょっと セットリストもちょっとちらっと見ましたけど、アンダラでしたね。変わりない、お変わりなくって感じございました。いや、よかったですね。そう、あやねちゃんの選択曲の何でしたっけ、うぬぼれビーチね。うぬぼれビーチもやってたりとか。そうそう、嫉妬の権利とかあったりとか。あ、なんか全然あの頃のアンダーライブ、今もやってんねんなと思いまして、よかったですね。で、この方、もう見られたんですね。配信でしょうか。何なのか。レンタンがよかったよ、言うてますけども。よかったよ。そっか。か、レンタンね。ちょっと見たかったですね。そう思えば、ね、レンタンの最近が見れるわけでございますから、アンダラ。で、最小人数なんですか？今回の9人ですか？へぇ、その、一期生時代のあの時よりも、みたいなことよりも少ないんですね、今の方が。 はあ、9人ですか、アンダラ。やっぱいいですね、アンダーライブって、そのね、シングルが出ることに、アンダーメンバーはライブをするんでしょう。結構割とでかい規模の、ね、2、3ヶ月に1回やってるわけでございますから、そう考えたらやっぱやってるよ。アンダーメンバーの方がアイドルしてるよ。歌って踊ってやってるっていうのは、これはもうアイドルの本分でございますから、いや、これはいいよ。やっぱアンダーメンバー押していこう。アンダーでええやんってことですよ。これは、今こそアンダーでええやん派と言いましょうか。まあこれはまた終わりなき戦いでございますけども。いやー、ちょっと見たかったですね。これはほんまに見たかったやつでございますよ。セットリストもいい感じでございましたから。ちょっと次回あるかもしれないですね。次回のシングル。夏ですよね、多分。夏シングルが出た時に、ジジイがちらっと見てるかもしれない。そう思わされる文章でございましたね。レンタンも、こう、頬がこけて、何か思うことがあったのでしょう。ありがとうございました。次、読みたいと思いますけども、これですね。4月18日金曜日、グーチョコステップ。川越ひなちゃん最高に可愛いな。かりんちゃんの上海 Vlog になーちゃん登場。左手の薬指に、左手の薬指に、さよりんごの爆食えぐい。ゆりちゃん奈良に来てたんやね。僕の地元です。6期生は瀬戸口さんかな。次回の乃木中が楽しみといただきました。ありがとうございます。やっぱね、これでしたね。なんか、新手の文面と言いましょうか。ね、川越ひなちゃん、最高に可愛いな。かりんちゃんの上海 Vlog に、なーちゃん登場、左手の薬指に。いや、結婚されてるんでね、なーちゃんはもう1年ぐらい経ってますよ、結婚から。ですけども、やっぱ今もなお、こう、びっくりしてる。いいじゃないですか、ウブな感じでね。ちょっと見れてないですね、僕、上海 Vlog。また、こう、かりんちゃんがね、最近、こう、水曜どうでしょう、バリに、いろんな国を転々としてますけども、なんかヨーロッパ編みたいなのありましたしもんね、大長編がまた、これまた見ないといけないですし、上海編ですか、今回はね。もう中国にも行っちゃうよってことで、ちょっと見れてないですけどもね。で、ゆりちゃん、奈良に来てたんやね。僕の地元ですって言ってますけど、最近は流行ってるんですか？このポッドキャスト内で地元発表。リスナーによる地元発表。この前はね、ユーズの奈良じゃないわ、福岡ですね。で、福岡の、大学、同じ大学ですみたいな、カミングアウトもありましたけども、今回は奈良が地元。奈良の子もいるよってことで。北川ちゃんのなら良かったですね、あれ。いや、ほんと何回も言うようですけど、やっぱアメリカナイズされてますね、北川ちゃんは。奈良の鹿に、その鹿せんべいをあげてて、もうないよって手をこうひらひらして、最後の鹿に投げキスしましたけど、あれアメリカでしたね、すごい。鹿に投げキスするの、あれアメリカなんですよ、本当に。異文化を感じましたね。あ、これが欧米かと思いました。はい。よかったですね、北川ちゃん。そうですね、北川ちゃんのやつは見たんですけども、あと何かありましたっけ？北川ちゃんのやつは。あとあれですね、その、北川ちゃんのやっぱ頭の回転、早いねんなっていう分かるシーンがあって、何でしたっけね、なんかこう、最後の方、ラストに、その一緒に行ってる友達からこの狛犬の意味は何なのと聞かれて、なんか私はこう説明したみたいなんが文字でブワーッと出てましたけども、結構長文、狛犬の意味ほんま1秒2秒でもすぐ切り替わって次の映像行ってましたけど、やっぱあの長文を絶対読まれへん。あの時間1秒2秒であっこう読めない。でも多分北川ちゃんからしたら多分あれ読めるんですよ。だから多分あの時間にしてるはずやと思うんで、だからその北川ちゃんのこの 読み取り能力、文字読み取り能力、スキャニングとも言える異常な速さ、北川ちゃんの速読みたいなのが出てましたね。やっぱ僕には全く読めなかった、部分が結構ありましたよね。なんか黒バックでなんか長文めっちゃ長いやつ、一瞬で次の映像切り替わる、なんかサブリミナル効果みたいな、怖いんですよあれ。黒いね、黒バックになんかピンク文字みたいな、怖かったあれ。夜見たらなかったなあれ夜見たらちょっと怖って思っちゃうぐらい、なんかこう不気味というか、なんか違和感がありましたね。けど多分北川ちゃんあれ読めんねやろなと思いまして。北川ちゃん賢い子なんやんですよ、皆さんもこれ見てほしいですね。北川ちゃんのあの奈良編の何回かあるあの長文、激烈長文、1秒2秒のやつ、フラッシュ暗算みたいな、あれすごかった。うん、フラッシュ暗算でしたねあれ。それぐらい早かったぐらいでございますか。ありがとうございました。次、読みたいなと思います。これですね、4月19日土曜日、バッチグー林 TPC、東京パソコンクラブですね、 TPC モンハンケマトリス討伐編、ボーガン弓木学生、さすがの YAC ゲーム校舎、 YAC は、吉田綾のクリスティちゃんですね、ゲーム校舎、まあ、ゲームが上手い人と書いて校舎、突撃林ちゃん頑張れといただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、この東京パソコンクラブがなんかこう昇格みたいなしたんですよね。あんまり僕ももう見てないんでわからないですけど、とにかく昇格したんですよ。で、YouTube チャンネルも立ち上がって、そこで本編でやってたゲームをフルで流すみたいな企画が上がってて、それのモンハン回ですね、もう50分ぐらいある、ほんとめちゃ長いんですよ、1本につき。最新回の原神も長かった、1時間半90分、もう短め映画ぐらいあるんでね、本当に見応えたっぷりの TPC 東京パソコンクラブでございますけども、よかったですね。いや、これ一番いいかもしれない。今週、やっぱジジイ、もうとにかくゲームが好きでございますから、見てますよ。ケマトリス界ね、僕もモンハン買ってもうやってましたね。モンハンワイルズでございますけども。序盤の敵、ケマトリス討伐。いや、あれ、ちょっと思うことを、そうですね。どうです、皆様ご覧になられましたかあれ。まあ、本編であろうが、まあ、YouTube 版であろうが、結構、あれ、やっぱ、ユミキちゃんがセンスあったような気がしたんですけど、どうです、やっぱり、ボーガンユミキ覚醒してましたよ、あれは。一番なんかダメージ与えてたのは僕、ユミキちゃんちゃうかなと思いましたね。結構でも3人ともね、同じような多分、こう、ダメージの量やと思うんですけど、与えたダメージ量は、同じぐらい、ですけど、やっぱユミキちゃんかなと思いましたね、僕は。林さんかユミキちゃんかなと思いましたね。よかった感じでございますけども。そうで、いやでもいいですね。TPC はもう見ますよ、僕。YouTube 版をね。主に YouTube 版を見ます。やっぱいいんですから、ね、テレビ東京のあの、有吉も僕は YouTube 版を見てます。主にね。もうそこに、たどり着きましたよ、僕は。あれをもうダラダラ見るのがいいですね。まあ、できることなら、東京パソコンクラブのやつは、字幕が欲しいですね、テロップ。まあ、難しいと思いますけども、できればテロップお願いしますって感じで。やっぱね、あの、ゆみきちゃんの関西弁ですか。可愛いですね。あの方言はやっぱり可愛いんですよ。とかです。かね、ゲームは作ってないんですかね、もう。ゲームのプログラミングみたいなものはもうやめてるんですか。オリジナルゲームを作るっていう話でございましたけど、乃木坂が。なかなか作ってないのかもしれないですね。まあいいじゃないですか、そのね、路線変更。で、やっぱ見てて思ったんですけど、やっぱ乃木坂配信中にやっぱゲームはいりますよ。強く思いましたね。それもやっぱ長期化、長期的なゲーム配信。あの、昔のなんか、やっぱシリーズ化欲しいですね。そう。 遠作ちゃんのなんか散歩企画みたいな、結構続いてますけどね、とか、つつややめちゃんのなんか、外に行くやつ、喫茶店めくったりとか、ね、旅行も好き言うてみたいな、あれは続いてますけど、ゲーム系が続かないですね、乃木坂。立ち上げてほしいですね、僕は。ほんまだから、それこそ原神でもいいよ。原神をもうほんま、週1で30分ぐらい、1時間30分ぐらいかな、誰か。ほんま、ボリューム70ぐらいなってもなお続けてほしいなと思いますけどね。やっぱどうしても単発単発になってるんで、マリオパーティーとか、桃鉄とか。いや、もっとゲームしてほしいなと思いますね。まあ、でもなんか、狭めるような気しますけどね。そうですね。なんか、その子の何かが狭まりますね。ゲーム配信をそこまでやるっていうのは、ニブちゃんじゃないんですからって話でございますけども。まあ、でもニブちゃんもいいですよね。まあ、前回も言いましたっけね。ニブちゃんの YouTube チャンネルがもう、至高ですね、僕は。至高と究極があるならば、至高の YouTube はニブちゃんやと僕は思いました。もう2、3日に1回、ライブ配信してますから、彼女は。すごいよ、2時間ぐらい。2時間半とかね、毎回。すごい、週3とか、そうね、週3ぐらいでやってて、そのニブちゃんがもうストリートファイターめちゃめちゃやってて、で、まあ、そこでのニブちゃんが、もう、他では見れない、ニブちゃん。あのニブちゃんじゃないんですよ。僕らが思い描いている、ニブちゃんじゃないニブちゃんが見れるんで、とにかくもうガンガンですね、ニブちゃんが。ちょっと詳しいことは伏せますけど、ガンガン、もうグワングワンとも言える。グワングワンのニブちゃんが見れるんで、ちょっと見てほしい。やっぱもうアイドルじゃないんで、ニブちゃんは。もう、ぐんぐんですね。いや、いいですね。僕もまた、ストリートファイターやりたいなと思いましたもん、あれ見て。やっぱ僕もやってましたよ。ストリートファイター6、発売当初やって、1年ぐらいかな、やってましたよ。そうそうそう。やりたいですね。だから、ポッドキャスト界隈で多分一番強いのではないかなと。思いましたね。ニブちゃんは、シルバーですか？シルバー隊でございますけども、僕は、まあ、一応ダイヤ。わかる人にはわかります。ニブちゃんのも2、3個上ですね。ランクで言う。ダイヤ隊でやめましたね。マスターにはいけなかった。もう一回やってマスター目指すっていうのもありですね。ぐらい良かった。ほんとニブちゃんの、成長と、そして悪口。ニブちゃんがもう、なんかね、怖いぐらいちょっと、ね、フラガールのその舞台主演決まって何かストレスがあるのかっていうぐらい、怖いよ、ニブちゃんが。でも見ちゃう。ニブちゃん見てほしい。負け込んだ時のニブちゃんが特にもう、グワングワンでございますから。けどやっぱニブちゃんちょっと見てて思ったんですけど、勝った時あまり喜ばないんですよね、ニブちゃんって。結構ギリギリの戦い。で、なんとか勝てたって時、だいぶアドレナリン出るんですよ。ストリートファイター6って。けど、ニブちゃん全然喜ばないっていうのが、やっぱなんかこう完璧主義者なんかなと思いましたね、そういう。一喜一憂するのではなく、何かこう、彼女の理想みたいなものがあるんでしょうね。あのストイックさはやっぱ日向坂をあっこまで押し上げた原動力なのかもしれないですね。よかった。とにかく見てほしい、ニブちゃんのスト6。また、プロのゲーマーの方からコーチングっていうんですか、直接指導してもらう生配信があるのが楽しみでしょうがないですね、僕は。いやいや、いいじゃないですか。例えば開催したいですね。ポッドキャスト配信者でいっちゃん強いスト6プレイヤーも決めたいですよ。やっぱ僕は、やっぱ、そこですね。もうゲームと食の日本柱で行こうかね、今年は。大食いとゲームで、ちょっとこう、旋風を巻き起こしたいなと思いました。ありがとうございました。次。この、さっきの方のこの、林ちゃん頑張れって何なんですかね。 林ちゃんだけちょっとね、おざなりになってるのが気になりましたけども。次読みたいと思います。4月20日日曜日、シーズマイマザー、ジジイさん朗報です。僕らの KTK、ことこさんですね、佐々木ことこさんが待望のファースト写真集を出版します。これは買うしかないでしょう。ザキさんは仲良しの三宅加穂さんとフェリー弾丸一泊二日の Vlog 旅を上げているのですが、これはダメですね。あまり良くない表現があったんで、割愛しますけども。ありがとうございました。良くないですよ。この方ちょっとこれは良くない冗談でございますけども。そうですね。ことこさんがファースト写真集出される。全然追ってないですね。ことこさん、佐々木ことこさんは。そうですね。そうですね。佐々木ことこさん。まあ、ラブライブですよね。僕らの天下のラブライブの声優をやられてるが最後ですね。ちょっとあまり YouTube も、チラチラしか見てないから何とも言えないですけども、買われるんですね。じゃあこの子というかこの方は、ね、ことこさん、買うしかないでしょ言うてるんですから。で、ザキさん、のやつ見ます。まだちょっとしか見てないですね。3分の1ぐらいしか見てないですけど、そうね、ザキさんと、文芸評論家っていうんですか、三宅加穂さんと一緒にお日様ですよね。有名なお日様でございますけども、フェリー旅ね、徳島から東京から徳島18時間言うてましたけど、いや大変ですよフェリー旅って。ねえ。そのやっぱ良かったんが、まあまあ途中で何とも言えないですけど、あの二人がまだやっぱそこまで仲良くないのがいいですね。まあ仲良くなりたいという名目であの二人は旅してますけど、まだやっぱ大人やから、なんか上辺の何かでこうやっぱ取り繕った何かで動いてますけども、動いてるというか会話してますけども、あっこから果たして仲良くなれるのかとは思いますけどね。やっぱどっちもガード固めというか、仲良くなるには時間がかかりそうな二人でございますけどもね、心配ですね。そう、全然僕は序盤、食事のシーンですか？レンチンの食事とかすごいなんかよそよそしかったですね。見てて。まあ、動画やから頑張るけどみたいな。いいですね。だからあっこまでね、大人のよそよそしい会話ってね、見れないんですよ。やっぱなんか日常に埋もれてるというか。けどやっぱね、芸能人でもやっぱああいう感じなんでしょうね。やっぱ旅をするというのは、一緒に過ごすというのは、なかなかこれ見れない映像でございますよ。こっからもう無二の親友になるはずでございますから。徳島行って、乗馬をするっていう旅でございますから。これ楽しみでございますよ。ぐらいですか。で、やっぱこの方の最後の文面はちょっとあまりにももうジジイ検閲引っかかりましたよ。よくない。よくないんで、ちょっとこれ反省してくださいって感じでございますけども。今週は以上でございますか。ええ。あとやっぱ良かったんが、思い出しました。ごめんなさい。さっきのザキさんと三宅加穂さんの動画について。初め、自分らが宿泊する部屋、行って、あ、こんな感じなんですね、みたいな感じで、まあ、よそよそしい会話を一通り終えた後に、じゃあ、ちょっと甲板の方行って、外の風景見ますか、みたいなんで、部屋の戸締まりしないと、みたいな言うてましたけど、いや、で、荷物持ったまま確か上行ってたんですよ。甲板の方行ってて、なんていうかな、あんま閉じまりせんでもいいかもと思いましたね。その荷物を置いて閉じまりをするのならわかりますけど、二人とも荷物持ったまま上上がってたんで、まあその取られるものがないけども、閉じまりするのはいかがかなと思いましたけど、まあでも、用心するのに越したことはないんで、やっぱあの二人の方が正しいですよ。これジジイがちょっともうイカれてるって話でしたね。ごめんなさい。そんな感じでございましたね。じゃあもう今週は以上ということで、 ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。